皆さんこんばんは。
こんばんは。
それでは最初に予言のセミナーを始めていきたいと思います。それでは最初に一言お祈りします。明快天皇様、この10月の年度の末における予言のセミナーおよび再開の時を導き出されありがとうございます。主よ、主が高いこのセミナーの上にも特別な主のご臨在をもって導き出され、あなたが必要な事柄を豊かに語り導き出されますようにいたします。今日も生けるあなたに期待し感謝して愛する主イエスキリストの皆によってお祈りします。アメン。それでは最初に神様を褒めたたいていきます。それでは最初に1曲だけですね、賛美していきたいと思います。
Oh
あなたを称えるこの場所で礼拝捧げる心から。
それではですね、セミナーを始めていきたいと思います。神の下部長崎教会の木原松尾牧師にですね、教えていただきたいと思います。それでは主に期待を持ってですね、講談にお迎えしたいと思います。
こんばんは。今日は、御声に従う第2章の、9章、しっかり吟味して正しく従うところからお話をします。聖書は第一三記の5章の、21でしたっけね、見分けられますね。第一コリントの、14の21なんですけど、吟味でもいいんですけど、そっちじゃなくて見分けの方が第一三記の5章の21だと思いますけどね。21、しかし全てのことを見上げて本当に愛の方と思いなさい。天の父様、大様の学びを通してこれからあなたがなそうとされているあなたのご計画と見当たりに備えることができるように短い時間ですけども、あなたは今晩の必要な備えを与えてください。質問をいたします。アメン。もしかしてこれオンラインしてる、あ、オンラインしてるんですね。はい、よかった。まあまあ、オンラインしてたら言いづらいんですけど、今はすごい賛美しようと思ったら、私そういうことはあんまりないんですけどね。ふっとなんか後ろに人がいっぱいいるのにして、えっと思って思わず見たんですけど、誰もいませんでした。別に何かいたなんて言いませんから、そういう見たこと言いませんでした。ただ、前も言ったけど、言いましたけれども、賛否の時の臨在は違うんですね。お出しでは言いにくいんですよ、僕は。鹿児島は賛否の臨在はいいんですよね。だからやっぱ4つ選ばれたのはそれなりの理由があると思うんです。この臨在があるってことは、人が来たら癒されると思いますので、本当に信仰を持って備えてください。本当に今日はそれだけで私はありませんからね。でもはっきりなんかええと思って思わず振り向いたぐらいですけど、何か主がなそうとされているんじゃないかと思います。実際ですね、昨日、宮崎に行ったら他教会の方で、方が来られました。男性60代男性で、名前は伏せますけれども、クリスチャンで法制関係の仕事をしているんですね。かなりといろいろ問題があって来られましたけれども、それから夜は教会に出る方のお父さんが来られました。これもこの方も70代か80代ですよね。で、クリスチャンじゃないんですけど、かなり高齢だったんですね。で、今までは教会の僕って言っても入らなかったんですけど、で、今日は水俣行ったんですけど、泉から3人来られまして、2人はこの前泉で救われた人なんですけども、後でまで会われました。ちょっと上買い方は尋常じゃないですよね。だからその人は最後に言ってた、実家は仙台ですけど仙台には仙台ではしてないんですかって言われてます、ね、いやちょっとまだ賛美隊やってますって言ってますよね。言ったんじゃない、まあ、でも成果はまだしてませんと言ったらですね、まあ、泉というのは全部から言ってましたけど、まあ常に新しい人がこう来る方向があるんですね。だからはっきり長崎の場合です、日本人もちょこっと来るんですけど、外国人が来ます。コンゴについてマリーの独断が来ましたし、フィリピンの方は今3人ですし、台湾の人はもう全部出席ですよね。中国人も来ましたし、外国人は5人だったら、4人だったら少ない、5人で来る、多い時は7、8人いますね。だからちょっとこれはその神様の語り方だと思うんですけども、だから、ね、主がこう行動してるんだと思いますね。その時にやっぱりこの御霊の賜物が強力なポイントになります。一つは賛美隊ですね。今では賛美隊が霊を破りますし、触れます人って。で、鹿児島はこの地での主の導きに従って忠実にやってきましたから、これからその身を借りてると思いますので、主に期待してください、ね、主に期待してください。もちろん賛美隊の働きは 従い続けるんですけど、たまにこの卵の中ですよね。これがすごく鍵を握りますので、ね、お願いします。で、今日のところに入る前に、ね、いつもやりますけど、私たちは聖書に従って用いていくというね、この大原則があります。長崎の第七礼拝っていうか、まあ、東京のアンテナ教会見るんですけども、最初賛美をこちらで指定をして、で、僕のアンテナ教会のパウロ牧師の話を聞いて、で、その後すぐまたこっちで賛美をして、今までメッセージもあったんですけども、今回からセミナーをやってことにしました。15分で20分ぐらいかけて、他教会の方が野口さんに来た時のセミナーということで、それを意識してやられてましたよね。まあ、1回目は私がやったんですけども、来週からも順番にやっていきます。でそれは、たまもののことを分かち合える。本当は50分かけてやるのに時間がないから、まあ、20分かけてやるということでね、始めております。皆さんも必ず行きますので、これは必ずたまものが分け合うことが、私の教会の使命ですから、ね、分かち合えるように、ね、ちゃんと聖書から語れるように、あるいは生きた証を持って分かち合えるように、ね、準備してほしいと思います、ね。で、聖書には2つ書いてありまして、たまものに関して、用いるんですね。1つは何でしょうか。はい、どうぞ。たまものは
教会。
はい、教会の、教会のものである。ね、神のものであり、教会のものっていうか、教会に所属する。だから、教会の管理のもとで持ち合う。カバーって言ってますけどね。だから、教会に建てられた権威と一緒にしたらって持ち合う。これもね、どっちもね、なんかね、日本語にすると暗いイメージがあるんですけども、まあ、オーソリティですね。もとで持ち合う。これは、各教会に建てられた牧師に従って持ち合うでございます。これ、丁寧だとすごく大事なんですけど、今日はもう、詳しくありませんね。もう何度も話してますから。第一コリントの12章の11、12、27に書いてあり、秩序に関しては第一コリントの14章の39、40に書いてある。一つ補足すると、コリント教会というのはいろんな問題が起こってました。それに対してパウロが、まあ、手紙の場合だけですね、注意を与えたくて、たまものも問題が起こってないんですよ。で、問題が起こった教会にパウロが手紙を書いて、なんて言ったら、正しく使いなさいよとは言ったんですけど、しばらくお休みしなさいとかやめなさいと言わなかったんですね。熱心に予言を求めなさい、ね、で最後に言い渡ることもやめてはいけません。ただ権威を最も持ちなさいと言われたんです。だから問題を起こった教会にパウロはもっと熱心に求めろと言ったんですよね。やめるなと言ったんですよ。ただ正しく持ちなさいと言ったんです。だから賜物に関してはきちっと聖書に従って正しく用いる必要があるけど、求めなさい、持ちなさいっていうのが聖書のメッセージだ。はっきり覚えてください。ね、とっても大事なことでね。もう信じた人はね、分かってる分かってると思うんでしょうけど、なぜそのこと言うのって言ったら、ほとんどのところはいいものだと思ってるけど、踏み出すことをためらっている教会なわけですよ。だからそれに対してきちっと、聖書はそう言ってるってことを言ってるんですよ。問題起こったらすぐやめようとかね、問題起こったらすぐもうやっぱりやめた方がいいって多いんですけど、コリント教会は問題起こってたんですよ。なのにパウロはそこに手紙を書いて、きちっと使わなきゃダメだよって言ったけど、しばらくね、ほとぼりが冷めるまで休みなさいとかね、ちょっと休んでなさいって言ってない。熱心に求めなさいって言ったんですよ。だから正しく用いることはもう本当に注意しないといけないけど、用いる使うことですね。もう一つは吟味する。これは今日の学びにも関係します。これは本当に神から来ているかどうかを吟味する。神から来るものと人の熱心や考え、それからサタンから来るものがあるので、神のものを受け取り頼むのを捨てていくね。見分けの土台は聖書と神に行くことなんですけども、神に行くっていうその霊の身の力は聖書の土台があるので、教会の立つ教会、まあ、具体的には牧師の立つ教会で、最後は本人が吟味する。いつもいつも言っていることですけれども、これを確認しておいてください。それで頼むに関してはですね、今日のことも関係するんですけども、どんなに素晴らしい賜物があったとしても、主の御声に聞き従うという、この土台がないと、ね、主の御声に聞き従うという、この土台がないと、神様はある時、パッと奇跡を体験させてくださったり、私たちを用いて技を起こったりすることがあります、ね。でも、繰り返し継続して、日常的に、あるいは繰り返し継続して、賜物の働きを 通しての技を見たり、あるいはその恵みに預かるということは、聞き従いの手がなければありません。この土台があるとき繰り返しとめる。死の時間には癒しの証が繰り返しているのは、この土台があるから、またもう一回落ちるからですよね。で、あの働きが発展していくのは、この土台があるから賜物を通しての恵みを受けて発展していくんですね。それはね、土台のことです。それで今日の本のところに行きます ね。しっかり吟味して吟味して正しく生き従っていくことですけれども、吟味が必要だということが書いてますが、あの予言の働きが素晴らしいんですけどね、特にあの予言はこれがあるとないとは決定的ですよね。この前見越しに出たと思うんですけども、伊藤牧師の奥さんの、お姉さんの癒した話ね、前に言いましたんですかね、ね、あの3年間に伸びてきてはいないって話ね、あれ予言から始まってるんですよね。書いてないけど、書いてたかな、書いてなかったかな、あの権限の中でね、晴美さんと一番上のですからね、前もったでしょ、葬儀に行った時に紹介してもらえなかった、挨拶も来られなかった。今から振り返ったら考えられないですよね、お母さんの葬儀なのにね。結局私は本当に知らなかったんですよね、全くその人がいるってことを。だからあのそれぐらい気がなかったのに、3回祈りなさいというのがあって、1回目が和解、2回目が祈りなさい、3回目に救いって言われたんですね。で、あの言ってました、1回は入ったと思う、ね、でおそらくいきなり一生懸命伝えてもっと仲悪くなってほしくない言われたから3回とにかく会いに行ったら、1回目に分かり、2回目に祈りさせてもらえて、3回目に救われたわけですね。そして同じように本当に癒されちゃったというか、3年生き延びたわけです。今も元気です。だから予言から始まってですよね。予言の当たりってやっぱりすべてあるんですね。あの予言の当たりがあるかないかは、鹿児島の7つの教会ってね、まだですよ、ゴールドまでスタートですからね。で、3回目に行っちゃいますね。これね。で、あの、コンバートの話をして、仙台のことを。だって、向こうから言ったら、仙台にはないんですかって初めて聞かれたんで、ドキッとしちゃってですね。びっくりしちゃって。ほら、今日私、あの、水俣から新水俣から乗ってきて、ちょっと疲れたんですよね。聖書やってたんですけど。そしたら、あの、仙台のところだけね、なんか、急にね、あの、仙台のところだけ入ってくるんですよね。伊豆にも泊まってるはずなのに。え、どこでしょう。もう一箇所泊まってるはずですよね。
仙台。
ね。なんかね、だからといってすぐどうだと言いませんよ。おさみたいってくれてるから。ただ、あの、時としたら出て行ってもおかしくない時ですよね。時としてもね。だから、あの、ね、で、ね、最初の7つの場所は予言でしたよね。だから、予言ってのはすごく大事なんです。ただし、特に予言が本当に始まってきたら必ず指示が入る。今は禁止されてますけども、そのうち本当に頼まれてきたらパウロさんの許可のもとに個人の夢が始まります。あの許可なしに違いますよ、許可のもとに始まっていきますね。そうすると指示、まあ、予告は頭の隅に置けばいいんですけど、これもでもね、頭の隅に置けばいいって言ったってね、やっぱりね、影響を受けますから、きちんと義務できないとね、あの、まあ、くだらないところで言えば断食ねしなさいと言われてですね、確信が来るまで美味しく食べようとか思いながらね、ちょっとお腹痛くなってやっぱり大事だとかって思いませんか。あの影響受けちゃいますよね。ね、よっぽどしっかりこっちが立ってないとね、これがこうもっと他のことだったらですね、いろいろ起こりますよね。だから本当にあの吟味がしっかりしてないと困るぐらい。で、たまもの教会、たまものカップを用いる教会は吟味がしっかりしてたと思います。で、これが弱かったから問題が起こって、タウンに対して危険だなんて言われたんですよね。ここをしっかりするって。これを、あの、で、よく分かるでしょう、何回も読んだ人。今回の2章の方が1章より、吟味に関してしつこいぐらい繰り返し書いてあるんです。証もいっぱい出てくるけど、吟味もいっぱい出るし、その、今日のところは特に、普通こう書かないやろうなってことをあえて書いてあるんですよ。吟味の失敗はどれほど臭いかってこと。それはね、相手は私はこの場所に書かれたというか、正論の違いが書かれたと思います、ね、で、予言がなかったら歌人の働きも、海外選挙の働きも、インターネットも、作曲も、賛美も、これから作詞も、大内牧師はこの前あの支援をそのまま作詞されましたね。大内牧師は出ないと支援が出ちゃいましたね。ああいう風に書かれたら文句言えないですね。それに対しては入ってしまうんですよね。で、あの、で、それから で、だから全部それは予言通したんだけども吟味しないといけないということが書いてあります。で、間違った場合の借り取りってことでね、90ページこれはね、普通こういう話はあえて書かないんだけど、あえて書いてますよね。これは間違ったらどうなるのってことを私どっちも知ってるんですよ、この人、ね、で、言ったら皆さんも知ってると思います。姉妹はか、あ、こっちはじゃない、悪の方知ってるんです。こっちの話はね、私がバボした時の人が、これはですね、国立音大の人とね、諸学会の友達なんです。で、一回ね、クリスチャンになってね、お別れされたんですね。それで、お神様と諸学会でね、とは4年生になった時に、彼氏の方が君のことは忘れられないないと言ってね、言ってきたのが、それでね、お付き合わされて、それでまた結婚になったんですよね。で、秋元牧師に相談したし、私もその、いっぱいだから、学生いっぱいだからよく話をしてまして、それで、やはりとってもいい青年ですね、教会にも来て話しましたし、とってもいい青年だったけど、ね、で彼女のキリスト教は認めてはいたんだけども、諸科学会であること自体に対しては彼はもう自分は持ってないんです、はっきり。で、東京の諸科学会は当時はそこまでやらしくなかった。私は諸科学会のやらしさを知ってる。大阪で生まれ育ったら、あのえげつなさを、ね、本当に。したらね、やっぱりね、彼女はですね、結局聞きちゃうんですよ、結婚を。ね、秋元氏は結婚じゃないと思ってましたし、まあ、仲間もですね、いや、そりゃ結婚したら大変なことになるよって言って、そしたら秋元氏呼んでもらえなかった。私もいつ結婚式したの、したの。しちゃったんですね。そしたらですね、だいぶ経ってから、地方ってどこなんでしょうね。奥さんの実家は名古屋で出してますけど、その名古屋かどうか分かりません。地方に行って生活したときにやってこられて、子供ができていて、もう家ですごい宗教戦争になっていると。そりゃそうでしょう。やっぱり自分の子供を自分の方に連れて行きますよね。これは当たり前ですよね。で、疲れと疲労と、それから後悔が出たって書いてあるんですよ。刈り取りですね。で、一方、ヨハネの歌も皆さんも知ってると思いますけど、これはね、子供ができると分かるんですよ、ゆりちゃん。幼稚園の時にですね、何がいいかってね、お迎えがあるかないかって、こんなにもないんです。だから、ね、給食があったらですね、こんな楽なことはないんです。だから、これはね、助かるんですよ。だから、それだけですね、ね、そしたら、A と幼稚園がそれやってくれるって言ったら、じゃあ A で A で A じゃんって言ったわけですよね。そしたらですね、不思議さんなんかすごいですね、パウロさんの方に出てくる不思議さんっていうのはすごい信仰者ですよね。ね、ちゃんと聞いてくださいって言ったんですよ ね。そしたら回線にするのに出かさないといけないから、一生懸命祈って聞くと、ここじゃなくて B という、これはパウロさんが元いた教団カリスマ問題で追い出されて、パウロスが追い出されてないけど、友人が追い出されて、それと一緒にできた教団、そのこと言われた。受け入れてくれるわけないと思って、パウロス奥さんに出るわけでもあって、そしたら、あっさりすんなり入れちゃったんですね。そしたら、これは良かったって、何かっていうと、入学金免除、授業料半額、制服とかね、カバンとかね、皆さん、お金いるんだ。これがね、全部送る。これがどれほど助かるかというのは、大人がいいのって分かる。本当良かったんです、これ、ね。そして何かというと、あ、これ問題してた。で、それでですね、ね、本当があって、ね、クリスマスの時にヨセフ君をさせてもらえたと言われてますね。ヨセフさん、ヨセフってのは主人公です。今、エッサマンってのは赤ちゃんですね。あんまり、ね、関係ないから。本には書いてないから、秋元氏面白かったんですけど、自分はいつも、馬の足だったとか言って、他のところで言ってました。へえって聞いてるんですけどね。で、子供たちはみんな男の子さんに言って寄せ子させてもらえたとかね。で、それで話はね、この A っていう幼稚園は生まれるのが卒園する半年後、あと半年の時に潰れるんですよ、ね、だからこの子たちはあと半年後に登校困っちゃったとか言うんですよね。もしこっちに行ってたら大変なことになったんですよね。だからね、主に聞いて従った時とそうでない時の結果ってのは 明確なんです、これは。で、復帰もします、失敗します。失敗から学びましょう。失敗を許されたってことは恵みだから、その後にもっと大事な選択が来ますから、その時に失敗したように神様はあえて失敗をしてくださってますから、失敗で学んで、ちゃんとね、ちゃんと主に行けるようにしておいてほしいなんですよね。で、まあ、この時はですね、その後に、もう皆さん知ってると思いますからって言ってますね。その後にですね、あと大事なところがあります。93ページ。義務の中心は聖書。ちょっとそこが大事なので読ませてもらいますね。93ページ、義務の中心は聖書。主の御心を正しく捉えることは重要です。義務はその重要なポイントです。それでは義務はどのようにしているんでしょう。義務は神から来ているかそうでないかを見分けることですから、基本的に神がポイントになります。その中心なのは聖書です。聖書に反したり、聖書的でないものを明らかにすることではありません。これ、この前の初級テストに出ましたね。あなたの問題でね。で、まあ、ヒトラーとか書いてありますね。ヒトラーの時に暗殺しようとした人に失敗したと書いてありますけども、まあ、その後にね、聖書っていうのは、義務の入り口なのでゴールではないって書いてあるんですね。だから、聖書的であるってことは土台だけども、ゴールではないってことですね。で、書いてあります。94ページの人から4行目からある兄弟姉妹の方、九州の人はこれ知ってる人いないのかな。で、ある兄弟と姉妹が結婚しようとしてると見殺せないとかあると思ってると。どうしてかというと、今度の場合は多宗教徒ではなくて、奥さんの方に、奥さんというかその女性の方に離婚歴があって、離婚した相手が復縁を、ね、再婚したいと思っていて、かつもうキリストに心を開いていて、本当にもう教会に具体的に実際に来ようとしていたわけです。そこまで来てた、ね、で、だからこれは元に戻ったらいいかなって思われたわけです。ところがその男性はその姉妹と結婚したいと強く思っていて、で、秋元牧師何回も御心ですかと尋ねたと。パウロ牧師は御心でないと思ってるから黙って答えないでいたと。ということは黙ってる時は違うかもすごいと思ってね答えないでと。そうするとあんまりすごく来るので、ね、あんまりすごく来るので御心でないと思いますって言ったらそれっきり来なくなった。そして他の教会で勝手に結婚しかけてしまったと。これはね、私も知ってるので分かりますけどね、ちょっと無理があったというか、かなり無理があったというか、相当無理があったというか、やっぱ普通に見て御心でないと思う形でしたね。そしたらですね、他の教会で結婚しかけたけどしばらく経ったらその教会を追い出されます。そして他の地方教会に戻ってきた時にはどうなったかというと、95ページ後ろから2、4、6、何言うかな、2段目。しかし問題があってその許可を出され、死の十字架の地方教会に戻ってきました。彼らの関係は大変なことになっていました。家に入れない姉妹、奥さんに腹を立てた兄弟がガラスを割り家に入り、その兄弟に姉妹が熱湯をかけたとか、夫婦喧嘩で警察をしょっちゅう呼ぶので警察で有名になったとか、消防車を呼んだとか、二人大喧嘩の末に共に精神科の病院に入院したとか、考えられないぐらいはちゃくちゃな状態となっていました。見殺でなかったことが明確に現れてきたのです。この場合二人がしっかりと吟味をしなかったのです。このケースは聖書から見れば分かります。主的な対応したのです。これも本当に分かりやすかったですね。明らかになるんですね。これはね、気をつけておいてほしいというふうに思います。で、見心のある確認の時にあと二つ書いてある。一つは楽しめしをちゃんと取ると。予言だけじゃなくて楽しめしを取るということですね。でパウロさんがイスラエル人にも書いてあって、まあ、予言でも示されたんだけども、御言葉を通してはマタイの28章のあらゆる国の人たちって書いてあるから、イスラエルも含むので、まあ、それでいいとかね。イスラエル最後に使えて書いてあるから、ね、さあ固くなって最後に使えて書いてあるからもういいと思ったけど、それで変わってくるんだよね。で、応答したので今回いよいよ、ね、イスラエル関係でヨーロッパを見られてみましょう、ね。でこれ一つね、他のことによって示しようと思います。もう一つは祈りの学習です。でこれは祈らないと分かりません。これでないと分かりません、ね。で、私が今お話していることは祈りの学習って言った時に、あ、そう、これここあのことねって分かる人はある経験がある。で、正直ちょっと待って、まだ分からないって人は慌てないで、でもその祈りによって確信を受けるっていうことを学んでください。これを持ってるか持ってないかっていうのはすごく大きいから、 確信したんだけどそうなかった時は落ち込まないで、あれどこ間違えたのかなってちゃんと主に聞きながら、本当に成就する確信というのを掴んでください。そうなんじゃないですかね。ちょっと、ね、9社のページに、また祈りによる確信も吟味の重要なポイントになります。示しを祈ることによって与えられますが、正しいという確信が来れば御子の可能性は強いんです。私は結婚の時も開拓伝道スタートの時も祈りによる確信は吟味の重要なポイントでした。祈りによる確信が与えられて私は開拓をスタートし結婚したんです。書いてますね。で、あとは赤字で血を吐いた時にね、手術をするぞって先生って今度は逃げられないぞって言ったけど、祈ってある時祈り切れて癒されたって確信が来たから、ね、実際先生来た時に、治っていたというね、話が書いてあります。でもある確信を持ってたんですよ。で、実際ちゃんと治ってたんですよ。で、確信があったと思ってならなかった場合は間違ってるわけだから、そこでチェックしてください、ね、落ち込む必要があります。間違ったと思ってチェックして学んでいけばいいわけですね。で、記念すべき最後、祈りの確信は判断の重要なポイントです。これは義務の重要な力なんです。で、この祈りによる確信による判断ができるようになっていることは、皆さんがこれから、いや個人の人生もなんですけど、皆さんの後ろには本当に何十や何百なくて何千何万って書いてくると思うんですけど、金にしっかり見るかどうかって本当の金ですね。自分の人生って自分だけで済みますけど、いろんな人のことを教会を対しての予言に対してとか導きに対してちゃんと吟味できないと教会の方向づけになりますからね。だからその時も祈りの確信による吟味っていうのはものすごく大事な一つのポイントです。霊的なこれをねしっかりと身につけておいてほしいと思いますので、よろしくお願いします。主の山には備えねって私はよくおじくさんよくっていうかね、されてるんで、そこからこの方といけない、あれは言葉が来てある確信を持ったわけじゃないですか。その確信ですよね。まあ、あれは御言葉による確信でしょうけど、それを祈りの中で、あ、祈りによって確信だかな、ちょっと、ね、御言葉そうですよね。そういう確信ですよ。で、実際確信が来たらそのことになるわけですよね。私は今回さやかに行けとも止まらないのもね、まだ言われてないんですよね。だからね、まあ、行きたいなって思う気持ちが始まるぐらいと、意味あってちょっと今回登った方がいいんじゃないかと思いがね、20% ぐらいあるんですよ。だから、ちょっとまだどっちも言えないんですけど、とどまれてればとどまればいいし、行けって言われるんですけど、ある祈ってて確信が来たら、で、確信が来た告白は必ず成就します。で、これは皆さん、本当に学んでおいてほしいと思います。それを知ってるか知ってないかっていうのはすごく大きいことですからね。ということで